ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風。私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望をもとに、リスナーの皆さんとともに番組をお送りいたします。今週は新型コロナのワクチン接種会場まで行くことが困難な高齢者の方の移動手段についてお話しします。府中市でも90歳以上の市民の方へのワクチン接種が始まりました。先日も市民の方から私宛にこういう電話をいただきました。主人が90歳を超えているのですが、ワクチン接種会場までに行くのが大変で、なんとかならないものでしょうか、という内容です。お話を伺うと、市内の南西部地域の端に住んでおられるという方で、市が設定している2箇所の会場、伊予病院、桜井病院には距離が遠くて、なかなか連れて行くことができないで困ると、こういうご様子でした。折しもこのご相談を受けた直後の4月16日付朝日新聞に、接種会場まで行けない、ワクチン介護が必要な高齢者ら不安という見出しで記事が掲載されました。この記事でも89歳の母親を自宅で介護する千葉市の方が、車椅子のわずかな移動でも母は体調を崩すことがある、集団接種の会場や医療機関に移動するのが難しいという内容でした。この記事では、千葉市は喫緊の課題と考えているが、解決策が見つからず苦慮しているとあり、自治体ではこうした高齢者に対して丸投げするような姿勢が目立っているというふうに掲載されていました。介護関係者からは、ケアマネージャーや地域包括支援センター、民生委員らがフォローする必要があるが、自治体からは何の連絡もない、多くの対応を丸投げされるのは負担が大きいと、こういう現場のケアマネージャーの声を紹介していました。こうした事態を受けて、厚生労働省では4月5日付各自治体宛に、新型コロナウイルス感染症に関わる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについてという文書を発出して、全国の介護事業所に周知しています。この通達に関連して、朝日新聞の記事では、厚生労働省は自治体向け資料に、往診する医療機関の確保や会場への移動手段などを検討のポイントとして挙げているとして、介護ヘルパーによる外出介助、デイサービス事業所の送迎車を活用した移動などが可能だという事務連絡を自治体に出していると、このように掲載をしていました。一方で、この記事では、介護事業所は人手不足で、日々のサービス提供に加えてどこまで対応が可能なのか不透明だということも記しています。おそらく府中市内にある介護事業所もこうした事業所多いのではないでしょうか。私が冒頭紹介した市民の方も、この問題で困っておられると思います。この記事によれば、こうした問題の解決に乗り出したのが横浜市だそうです。横浜市では往診でのワクチン接種について、市内の医療機関向けにアンケートを実施して、協力の意向を示した医療機関と在宅の要介護高齢者とをマッチングして、接種につなげる仕組みができないかどうか検討しているというそうです。また兵庫県の加東市というところでは、要支援要介護の高齢者や運転免許がなくて送迎してくれる家族や知人がいない高齢者らを対象に、集団接種専用のタクシー利用券往復分を交付しているという自治体もあるそうです。また私のブログを見て、府中市民の方から要望が寄せられました。府中市には要介護さんから希望者に配布される高齢者の車椅子福祉タクシーのチケットがあります。使用条件がとても限定的なので、ワクチン接種には使えないと思います。これを府中市が今回のコロナワクチン接種に限り使用できるように条件を緩和してくれたら良いのにと思いましたと、 まあ、こういうご要望もいただきました。私もこの市議会の一般質問でぜひ高齢者の方々を対象としたワクチン接種会場への移動手段について、まあ、例えば市で、専用バスを仕立てるとか、まあ、何かそういう工夫はしてもらえないかと、まあ、こういうことも要望いたしました。まあ、今のところ府中市ではこの高齢者の送迎についてまだ具体策を示しておりませんが、まあ、ぜひ6月議会の一般質問であるとか、あるいは今後緊急要望などでもぜひ市に対して要望していきたいと考えています。私有機寮のホームページでは府中市の話題、新型コロナワクチン接種の動向、市政などをお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。